Body。
ラジオネーム、ザンギエフさん。新谷さん、こんにちは。
こんにちは。
アップしている写真を見たら、髪が伸びましたね。
そうなんですよね。
結構伸びました。切るか伸ばすか迷いどころの長さじゃないですか？どうします？それともそのくらいでキープですか？私としては久しぶりにロングもいいかなと思います。
いや、私もね、ロングにしたいって何回も思うんですけど、この伸びかけが私すごい嫌で、中途半端なのがすごい嫌なんですよ。で、私の学校がこの中途半端な長さだと結ばないといけないんですけど、結ぶのもあんま慣れてなくて、ちょっとソワソワしちゃうから、いつも切っちゃうんですよ、伸びる前に。でもやっと今そのムズムズ期間を乗り越えて、だいぶやっと伸びてきて、今ちょっと迷いどころなんですけど、でも実はこう次の作品とかがあったりとかして、まだわからないんです。衣装合わせ次第で髪を切るか伸ばすか黒染めまたするかみたいなラインがあってね、それがすごい迷いどころなんですけど、今は多分ね、まだ変えられないんですよね。難しいとこなんですよね、本当に。アーシャとかも短いままのアーシャでオーディションに例えば行って、あ、髪伸びてるみたいなとか、そう、長いままのアーシャで行ったら、あ、髪意外と短いんだみたいなことがあったりとかして、この印象の違いみたいなのが結構分かれてくるので、難しいとこなんですけど、でも個人的にはまたロングにしたいなーっていうふうには思ってます。すごくロングは中1の途中ぐらいまではもうずっと長かったんですけど、そこで突然急に切って、でそっからもうずっと短いんですよ、私。全然もう多分だから4年ぐらい伸ばしてなくって。そうだからね、やっぱずっと短いとそれに慣れちゃうけど、でもまた変化を求めたいなと思って、最近また伸ばしたいなって思いつつ、今はちょっとこれで安定してるんですけど、そう、あとね、そろそろまた黒染めもしたいんですよね。どうしても落ちてきちゃって、今すごい茶髪なんですけど、やっぱ黒髪がいいなって個人的には思いますね。なんか黒髪の時は茶色に憧れてたけど、でもいざ茶色をずっとしてるとやっぱ秋が来るんだなと思って、そうね、ちょっと年齢がね上に見えちゃうしね、高校生だけど制服着ててもなんか茶色いなみたいな、友達とやっぱ並んだりとかすると思うので、でもロングもいつかやりたいなってずっと思ってるのでね、いつかいつか、まだまだね、たっぷり時間はありますからいつでも伸ばしたり切ったりとかしたいですけど、イメチェンしたいですね。前髪伸ばしてみたりとか、ちょっと大人になったらしてみたいですけどね。パーマね、パーマの考えはなかったな。確かにストレートパーマは全然してるんですけど、もともとすごい癖っ気なので、だからもともとが私パーマみたいな感じなんですけど、でももう小学生の頃からそれがすごいコンプレックスで、ストレートずっとやってるんですけど、でも確かにパーマもいいですね。それも絶対なんだろう、ちっちゃい頃の私はすごいそれが嫌だったんですけど、今思うと全然それもそれで個性でめっちゃいいなって思うしね、いろいろありますもんね、髪色髪型、いろんなことをね試せるようになりたいですね。髪の毛ね、まあ多分とりあえずは今ぐらいの長さキープだと思います、ザンギエフさんでもまたいつか伸ばそうと思うので、その時はまた感想ください、それでは今日もお送りします、オーディ新谷泉の独り言。こんにちは、新谷泉です。新谷泉の独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私新谷泉がいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。
てさて、
12月になりましたね。クリスマスソングがだんだんこうね、街でも耳にする時期ですが、
コート出しました？あったかいお洋服出しましたか？
冬服とかもね、揃える時期ですもんね。
そう、新しい洋服欲しいな、コートも欲しいなって思いつつ、
去年もこんな話した気がする。欲しい服あっても季節変わってるみたいな。いやもう本当にこれはいつになったら抜け出せるんだろうって感じです。欲しい服あっても悩んで悩んで季節が変わってしまうっていう。
でも寒い時期って結構長いですもんね。だから今年中にコートゲットしようと思います。
コート、ダウン、そうですね、やっぱダウンの方があったかいですもんね。使い勝手が良いというか、重い、コート重かったりしますもんね。
でもおしゃれですけどね、ロングコートとか。コート買うとブーツね。ブーツだって冬しか履けないですもんね。夏は暑いし。
確かにな、ブーツもいいですね。
靴とかもね、冬の靴可愛いですよね。ちょっとコーデュロイみたいな、モコモコだったりとか。
確かに可愛いな。
コートの色、でも落ち着いた色が好きですね。キャメル色みたいな、ちょっと茶色っぽいのとか、あと深緑みたいなのも気になりますね。お店とか行くとそういうのがちょっと目に入りますね。深緑系とか茶色っぽいのとか。
ダッフルね、いいですね。
あったかいですもんね。顔なんかそのシーズン一つでもこうなんかちょっとお気に入りのものがあればテンション上がりますもんね。
ちょっと今日のメッセージテーマにちょっとが入ってるからもう読んじゃおうかな。さい、もうちょっと行きますね。じゃあ
今日ね、またメッセージを紹介していこうと思うんですけど、今日のメッセージテーマはあなたが心がけているちょっといいことというテーマで紹介していきたいと思います。それでは早速、ラジオネームめぐみレジスタンスさん、自分が心がけている少しいいことですが、自分はコンビニで買い物をした時に数十円単位のお釣りを募金箱に入れるようにしています。先日の SDGs のように持続可能なことって大切だなと自分も思っていて、災害被害だったり貧困問題だったり環境問題だったり、協力したいことはたくさんありますが、すべてに目を向けてそれぞれに募金していくことはなかなか難しいことです。お買い物ついでに数十円を募金箱に入れることであれば気軽にできますし、今日は少しいいことをしたなとも思います。
大事なことですよね。なんか大事っていうか、ちょっと自分の中で、あ、今日いいことしたなって思える一番確かに身近なことなのかもしれない。私もコンビニとか、まあ、例えばスーパーとか行って募金箱に小銭が入ってるのを見て、あ、募金した人がいるんだっていうことにちょっと何、嬉しさみたいなのを感じることがあったりとかして、決して一言じゃダメだけど、でもそれを見てちょっとでもなんか、あ、いい国だなってみたいな、そういうちょっとした幸せみたいなのを感じられる気がして、自分のそういうちっちゃい行動が誰かの心にも少しでも響くというか、自分もやってみようって思えたり、そういう行動する人がいるんだなっていうことを知れたりするので、募金ってすごい、本当にめっちゃ簡単じゃないですか。もうただ箱に小銭を入れるっていう、そのいいことしたなって思えて一日ちょっと嬉しくなりますもんね。
確かに募金は大切ですね。私もやりますね。
続いて、ラジオネーム陽介さん、いつもゆずみんに挑戦してほしいことばかり投稿しているので、自分もちょっといいことを頑張って思い出してみました。お、箇条書きで読みます。
イヤホンで音楽を聴きながら歩くときは、自転車やジョギングをする人の邪魔にならないように歩道の端を歩く、気がつかなくてもお互いびっくりなんてしないように、
大事ですね。
外出時にはマスクをしているけど必ず髭も剃って身だしなみを整える。
素敵です。見えないところこそしっかりするっていう。
家族、親友には誕生日カードとクリスマスカードを手書きで送る。
素敵、
素敵、本当に。もう一つ、日曜日の夜には実家で一人暮らしの母に電話をする。
素敵。
大したことは何もしていないので、僕は周りからいい人とは思われていないようです。ゆずみんはどう感じましたか？
いい人以外の何者でもないですいや、
親と離れて暮らしてたりとかすると、連絡が来ても、ああなんかちょっと今ちょっとドラマ見てていいとこなんだよなみたいなのがあるじゃないですか。やっぱりどうしてもなんか家族だからこそ、分かり合ってるからこそ、そういうことを怠っちゃったりとかもう絶対あると思うけど、でもそれをちゃんと、何、週に1回だけでもちゃんと両親だったり身近な人とちゃんとコミュニケーションを取るっていうことがものすごく素敵なことだなって思うし、それが本当にちっちゃなことでも親孝行だなってめっちゃ思うし、クリスマスカードとかもめちゃめちゃ一番いいことですよね。やっぱりこう、いざ手書きで自分でクリスマスカード買って書くってなると、何書いていいか分かんないし、渡された人ってどう思うのかなとか、めちゃめちゃいろいろ考えて実際こう行動に移すことって難しいと思うんですけど、すごいですね。身だしなみを整えることも、絶対マスクとかね今してるし、わからない部分をちゃんとするっていうことは本当に大事なことだと思うし、
いい人ですよこれは。本当にいい人と思われてなくてもいい人です。
思われてなくても、実際その人がいい人なら見てる人は絶対見てると思うし、絶対裏切りません神様はね。絶対裏切らないと思いますよ。本当に大事です。私ももっとなんかそういういいことを一つでも増やしたいなって今思いましたね。え、大事ですね。そういうことね、やっぱ積み重ねがこれからの自分につながると思うので、見習います。陽介さん、見習わせていただきます。はい。続いて、ラジオネームデルタヌキさん。私がいつも心がけているちょっといいこと、それはどこかに買い物に行ったら象グッズを探すことです。ほう。文房具屋でも雑貨屋でも輸入食品店でも100円ショップでも常に象さんいないかなって探してます。
ほう
何のためにそんなことをしているかというと、神さん高校です。
ほう。
うちの神さんは象が大好きで、象や象のグッズを見るとそれだけで超ご機嫌になるという性質を備えています
かわいい象が好きなんですね。
わがままな私をいつも広い心で受け入れてくれる神さんに感謝の気持ちを込めて、できれば本物の象を買ってあげたいところですが、狭い我が家で象を飼うのもなかなかしんどい話なので。
そりゃそうですよ難しすぎますよ。
せめてもの気持ちとして象グッズでもと探し出してはちょこちょこプレゼントしています。そんなに高いものじゃないですよ、せいぜい数百円。でもコツコツと感謝の気持ちを形にして伝え続けることも、持続可能な夫婦関係のためには必要だよなと思って、もう20年近く心がけています。まあ他人から見たら知らんがなという話でもありますが、
いや、こういう話こそほっこりするんですよ。なんて優しいんですか。
なんか円満な関係というか、記念日とか大切にすることも大事だけど、でもやっぱ日頃からこういうことがちゃんと続けられるっていうことが一番いいのかななんて思ったり、私は全然もう何わからないけれども、経験したことないから全然わからないけれども、そういうことがやっぱりつながってくるのかなと思いつつ、だって絶対嬉しいもん、私がもしね、そういう相手の方にそういう、なんだろう、ちっちゃい私の好きなものとかを見つけたら買ってきてくれるとか、めちゃめちゃ嬉しいもん。絶対ご機嫌になっちゃうもん本当に。へえ、神さん高校いいですね。これからもぜひぜひ続けてください。私が言うのもあれですけど続けてください。本当に素敵です。いや、もう数百円でいいんですよ、 そんな高価なものなんかね、もらってもちろんそれは嬉しいけど、でもそういう何、一緒にいるパートナーとかからね、えどんだけ安い、もう駄菓子でも何でも多分私も嬉しいと思うし、その方が買ってきてくれたものっていうのに価値があるというか、値段じゃなくて誰がくれたかのかに価値があると思うし、ねえ、知らんがななんて思いませんよ全然。持続可能な夫婦関係大切ですね本当に。もうぜひぜひ続けてください。また何か報告があればお願いします。素敵です、ほっこりしちゃった。続いてラジオネームてんところさん。僕の心がけているちょっといいこと、新谷さんのことを友達におすすめすることです。
イエーイ嬉しいですね、恥ずかしいけど。ちょっと
好きな女優さんとして紹介することもあれば、新谷さんが出演されている作品をこっそりおすすめしたりもしています。その結果、ある友達はすでに独り言のリスナーです。今後のご活躍も友達と一緒に応援しています。
だいぶいいこと嬉しいな。
やっぱもう本当にそうなるともっともっと頑張んないとなって思いますね。だって紹介して、だってその友達が全然良くないじゃんみたいななっちゃったらめっちゃ嫌だし、何、良さが分かんないんだけどみたいな言われたらめっちゃ嫌だもんいや全然そんなね、お友達はいないと思いますけど。でももっとなんか頑張ろう、もっと頑張ろう、キラキラ輝けるように可愛くなれるように頑張ろうと今思いました。本当にありがとうございます。本当に本当に本当に、いや嬉しいな。独り言のリスナーなんですか、これも聞いてるかな、嬉しいな。全然もう何、お互いね、お互いじゃないわ、でも顔も名前もね私はわからないけど、でもそうやってなんだろう、紹介されて聞いてみようって思ってくれるっていうことがものすごく嬉しいし、その何、心の広さに感激します。本当にありがとうございます。今後ともぜひもっともっと精進しますのでよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。続いてラジオネームワッツさん。心がけているちょっといいことについて、私は元あった場所に戻すことをします。
大事。
先日は本屋で文庫本の棚を眺めていた時、作家順に並べられている中にポツンと隣の棚にあるはずの作家さんの本がありまして、このままではせっかく探しに来たお客さんに見つけてもらえないかもしれないと思い、あるべき場所に戻してあげました。たまにいらぬおせっかいかなと思うこともあるのですが、きっと誰かが一度手にした、あと戻し間違えたに違いないと言い聞かせて勝手に戻しちゃってます。なんていいんですかね、本当に。わかります、本当にありますよね。服屋さんとかでももうぐっちゃぐちゃにして、なんかもう丸めたみたいな感じで商品の棚に戻してあったりとか、あとはここ食品コーナーだけどみたいなとこに別のものがあったりとかありますよね。確かに。でもそういうのを見つけてちゃんと戻すっていうのは日本人だなというか、日本人の心だなみたいなのもありますし、ワッツさんの心の綺麗さにもうものすごく私は、はあ、素敵だなと思って。そういうの私まだ目にしたことないけど、実際に。でもそういうのに見えないところでそういうことをしてくださる方がいるから社会は続いていくんだっていう大きな話になりましたが、本当にすごい素敵なことですよ。もし間違えたに違いない、全然おせっかいじゃないと思います。本当に絶対誰かのためになってるし、だってそれって例えばスーパーだったら店員さんがする仕事だけど、でも店員さん以外の人ができる話でもあるし、誰がやってもいいことを、それをちゃんと自分から率先してやるってなかなかやろうと思ってもできないから素敵です。本当に
本当に、もう今、今日は顔が私なんかすごい似たってなってる。
ほっこりしちゃって、なんか、こういうお話がたくさん出てくることにもほんわかしますし、そういう方たちにラジオを聞いてもらってるんだっていうことに私は今ものすごくテンションが上がってます。嬉しいです本当に。そういう人の話って温まりますよね、心が。普通だって話しててこういうことってなかなか自分から話さないじゃないですか、ちょっと恥ずかしかったりとかして。でもこういうやっぱ文章だからこそ話せることもあったりすると思うし、なんならもう私だからこそ話してるよっていう方がいたらめちゃめちゃ嬉しいです。ゆずみんだからだよって言ってくださったりとかすると思うね。勝手に自分が今妄想してるだけなんですけど、でも絶対もうね、そうやって優しい言葉をかけてくださる方ばかりなので、本当に私は幸せ者ですよ本当にね。続いてラジオネームロッタさん。あなたが心がけているちょっといいこと、それは諦める決断です。日常生活や仕事であれもしなきゃこれもしなきゃとなって頭の中がごちゃごちゃになり、ミスをしたり失敗を恐れるあまり身動きが取れなくなることが多々あります。そんな時、全てを完璧にこなそうとすることを諦めて、その時に一番大切なこと、守らねばならないことを一つだけ見つけて、それを心の軸にして動くようにしています。そうすることで気持ちに余裕ができ、ごちゃごちゃしていた頭の中が整理されて、結果的に良い成果につながっていることが多いです。諦めるという言葉はネガティブな使われ方をするイメージがありますが、時には必要な選択肢だと思います。こんな風に思えるまでかなり時間がかかりましたけど、今の私に一番必要な言葉だったかもしれないです。今の時期にというか、これを今知れてよかったなってめちゃめちゃ今思いました、読んでて。なんか諦めるって悔しいというか、諦めたいけどでもこれもやりたいしっていろいろ考えた結果、どれもうまくいかないみたいなことが私も結構あって、来週あれやってこれやって、でも次のあれだからこれも読むとかないといけないしみたいなとか、いろいろあったりとかもして、で結局全部やろうとするから全部うまくいかないことって結構あるんですけど、でもそれをいい意味で諦めるってすごい大事なことですね。今納得しました、すごく。確かに、でも今納得したけど、でもそれを分かってるけどやっちゃうんですよ。全部あれもこれもうまくしなきゃみたいな。それを多分自然とあれは諦めようとか、いい意味でねっていうのには多分まだ時間がかかるのかなと思うんですけど、でもちょっとした考え方を変えることで確かにそういうことはできるのかな。確かに完璧主義って疲れますよね。でも私本当微妙なとこなんですよ。なんか完璧主義ってほどの完璧主義じゃないと自分で思ってるんですけど、でも全部うまくやらないと嫌なんですけど、でもそれをしようと思うと全部うまくいかない、でも頭いっぱいになっちゃったみたいな感じで、いつもお姉ちゃんに相談してるんですけど、私はもうすぐお姉ちゃんに電話かけて、もうあれもあるんだけどどうしたらいいみたいな感じですぐお姉ちゃんに相談するんですけど、そう、でもお姉ちゃんも割とこういう考え方でこういう似たような言葉をかけてくださる、くださるってもうお姉ちゃん様様みたいな感じなんですけど、でも本当に誰かからのこういう言葉って一番響くし、確かにな、ネガティブじゃないですよね、諦めるって。そういう聞こえ方はそうだけど、頭の中を整理することが一番大事だな本当に。確かに気持ちがもう追い詰められちゃうと全部うまくいかないですもんね。あれをちゃんとやろうっていう決めることを一つだけ見つけたらいいですね。心の軸にして動くってすごくいい言葉だなって今思いました。ちょっとやってみます、これ。今日から実践してみます、本当に今からやってみようと思います。なんかちょっと安心できたかもね、ロッタさんのおかげで。ありがとうございます、本当に。いろいろ今日本当にたくさんメッセージを読ませていただきましたけどね、 SDGs の話もちょっと絡んできたりとか、
夫婦関係のね、持続可能なものもあったりとか、募金もそうだし、奥さんの幸せを支えるのもそうだし、クリスマスカードもそうだし、私のこと紹介してくれるのもそうだし、あとは元の位置に戻すこと、諦める決断、全部素敵なことですね。ちょっとだけど、ちょっとじゃないですよね。ちょっとしたことがちょっとしたことじゃなく収まるというか、いい意味でね。大切ですね。なんか心が洗われた気がしました、今。私も今日学んだことを実践してみようと思います。はい、この他にもたくさんのメッセージ、本当にありがとうございました。ねえ、皆さんこれからも、ちょっとしたいいこととか、SDGs のこととかもね、ほんのちょっとでも心がけて、皆さんで幸せに暮らしていきましょう。なかなかね、大変な世の中ですけど、そういうちっちゃい幸せとかいいことを見つけるとね、本当に全然気が楽になると思うので、楽しんでいきましょう。オーディ新谷泉の独り言、まもなくエンディングです。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き新谷泉に挑戦してもらいたいこと、そして2021年あなたの目標を聞かせてください。
2020年ね、本当にね、いろいろ諦めの年でしたもんね。確かに2021年はどうなることやらって感じですけど、
でも楽しみも大きいですし、楽しみにしていきましょう。目標をぜひぜひ聞かせてください。皆さんからのメッセージは番組トークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしています。次回は12月23日にアップします。オーディ新谷泉の独り言、ここまでのお相手は新谷泉でした。またね。オーディ。